あなたの心をほっとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
街にマスクが戻ったっていう話題はとっても聞いてたんですが、私直でこう直に目にしたことなかったんですよ、まだ。
あ、そうなんですね。
多分ね、時間悪いのか、多分見る場所が悪いのか、全然お目にかかってなかったんですが、今日初めてスーパーで置いてあるのを見かけました。
イオン系のマックスバーリーにはもう常に置いてありますよ。時間関係なく常に置いてありますし、ホームセンター系でも普通に置いてあるように、もう先々週ぐらいかな、置いてあるようになり始めましたんで、もうとりあえずちょっと若干単価高くても5、60円ぐらい1枚あたりの単価で良ければ普通に手に入るようになってますね。
もうなんか数枚入りの袋だったんですが、本来のマスクが置いてある日用品の場所じゃないんですよ。衛生用品の場所ではなく、肉売り場の横にちっちゃい台が作ってあって、
そこにマスクがある。それは分からない。
なんか通りすがりに、はぁってちょっと二度見しちゃって、あれ？マスク？これマスクよね？みたいな。で、まあ、とりあえずこうスーパーの中一周したんですけど、まあ、いろいろ買い物をするのに。どう見てもマスク置いてあるの肉売り場の前でしかないんですよ。
はい。
なんでここに置いた？
わからないね。マスクがあるようになってもないと言ってたハンドソープも先週から、手に入るようになりました。
あ、そうですか。
まあ、店にもよりますけど、ね、お店にもよりますけど、私が行くところにはやっと並ぶようになってきたので、買ってきましたよ、1個だけね。
いや、私逆にこう今まであったはずなのに久保さんに言われて、そういえばって思って改めて見たら、今日もマスク置いてあったスーパーには今日もハンドソープなくて、あれ、この間まであったはずなのにって。
はい、いや、それもしかしたらあったはずなのにって思ってるだけかもしれません。
ああ、そうかもしれませんね。
ハンドソープのコーナーだけ本当にガランってしてたんだよ、全然なかったので。少なくとも3週間か4週間はずっとなかったはずですよ。で、それが、やっと店頭に普通にビオレ U とかが並ぶようになりましたから。そうそう、ビオレの薬用ハンドソープともうちょっときついやつとかも並ぶようになって、ちゃんとなんか聞いたこともないようなメーカーじゃなくて、ちゃんと我々が普段からホームセンターとか薬局とかで買ってるようなものが
定番商品、
そうそう、やっと並ぶようになりつつあるので、まあ、みんながめちゃくちゃな買い方しなければ安定して供給されるようになりつつあるのかなっていう気がしますね。
いや、なんかこう、あ、いろんなところでマスクも、ね、布マスクもいろいろ見かけるようになったなって思って、たまたま無印のサイトを見たら布マスクが売ってるんですよね。
はいはい、無印と、あとユニクロもやるんでしょ。いや、ほんとさ、いや、この話今日ほらコメントないから本編でやりましょう。
そうですね、はい、はい、じゃあとりあえずここまででホットキャスト今日もスタートです。ということで、
暑いよね。
そう、だから注文
いやいやいや、無印っていうかさ、暑いよね。
気温が、
そうそう、夏に近づいてるじゃないですか、実際。
まあ、もう私、格好が普通の
夏の格好ですよ。そうそう、格好は夏ですよね。私も格好は夏なんですけど、
だって30度だもんね、
昼
間ね。
そうなんですよね。
体感は。
そう。
30度超えだから。
少なくとも2週間前なら耐えられたマスクがもう耐えきれなくなりつつありますよ。もともと私はそのマスク基本ね、しない人でしたから、別に必要としてなかったからね。
夏場はね、もうなかなかしないですよ。まあ、風邪もそこまで。
そう、花粉症は薬で抑えちゃう人だったから、マスクの必要性は、
まあ、夏場ってそこまでないですもんね。
掃除するときぐらいですよ、マスク使うのはっていう人生を送ってきましたから、ここに来てね、まあね、やっぱりお店入る、家ではもちろんしてないし、運転中もしてないんですけど、お店に入るときだけは一応ね、 持ってきてるその手作りマスクを使ってるわけですが、まあ、買ってるのもありはするんだけど、まあ、どっちかだよね。その車にもう差し込んでるみたいな感じなんで、うん、どっちかを使って行くんですが、めっちゃ汗かくじゃん。
かくよ。
ね、
私あれを朝家を出るときだから、7時半ぐらいから装着して、家に帰ってくるのが、まあ7時ぐらいですよ。はいはい、ほぼ12時間。
そんな職場で、職場でも外せないわけでしょ言ってしまえば、ね。
もう常に、もう本当、もう下手にマスクもそんな触りたくもないじゃないですか。
はいはい、あんま触らない方が本当はいいからね。ね、
うん、まあ、だから、マスク、ずっとつけっぱなんですが、さすがにもう今途中であのチェンジをしないと、ちょっとしんどいな。
はいはい、ね。
汗もが、そのうちあの口の周り汗もができるんじゃないかって。
そうそう、いや、これはね、その、うん、地獄ですよ、本当に、この後。ね、
そうなんです。で、あの、スーパーとかで、今ほら、あの、冷感シャツとかもいろいろ売ってるじゃないですか。はいはいはい、で、あれ見て、いや、もうそろそろこれでマスク作るしかないよね。そうそうそう。
いや、だからね。
思ってたんです、
う
ん。
エアリズムを買ってきて、そうそう、エアリズムの部分を内側にしたマスクを作らなきゃいけないんじゃないかっていう話を家族でしてたんですけど、うん、
全国みんな心の中で思ってんじゃないのかな。
うん、
うん、
いや実際ね、各社そういうものを作ろうってしてるみたいじゃないですか。ユニクロだって、その、そういう素材、冷感素材を使ったマスクを作ろうとしてるみたいですし、
その宣伝を見て、はい、あのもう発売予定っていうニュースを見て、はいはい、これだ、
そう、無印さんもね、ちゃんとそのサッカー地とかいろいろ冷感素材のやつを作るって言ってたから、いやまあそれは当たり前でしょ。こんなのね、耐えられないよ本当に。いや、ね、一番怖いのはこれでもうそのもう無理だからみんなやめようぜみたいになるのが怖いんじゃないの？
う
ん、
そうね。
うん。特にほらあのお店もですよ、基本的に、うん、会話ないじゃないですか。
うん。
だから、まあ、ある程度落ち着いてきたら、もう黙って会話せずに、黙々と行って買い物して、なるべくこう、ね、深い息をしないようにしながら、レジ終わらせて、とっとと帰るんだったら、そこまで気にしないで良くなりつつあるのかもしれないと思うんですよ。
うん、
接客業じゃなければさ。
うん、
もちろん、販売側はそうはいかないとは思いますけど、うん、その、お客さんとし、客として行って、もう必要なものだけをとっとちゃちゃちゃって買ってサクッと帰るんであれば会話もせずに、
うんうん、
とは思うんだけれども、それがみんなそういう意識を持ってやれる保証はないわけじゃない。
そう、
家族で行ってダラダラと喋りながらそのね、うん、マスクしないままの状態でやる人も出てくるかもしれないわけじゃない。
そうです、ばったり誰かと会うかもしれないじゃないですか。
あらあらあら、久しぶりみたいな。
うん、
どうコロナ大変ねみたいな話を。
ちょっとそこに、ちょっと寄りましょうみたいな。
そうみたいな話になると、やっぱりマスクなしってわけにはいかないと思うんですよ。だから、その辺、マスクしてない人は、マスクしてないなりの、こう、
うん、
もちろん自分はマスクしてないけど、気をつけてる予感があるのかどうなのかだと思うんですよね。うん、でも、みんなこの暑さの中でいくと、無理だわ。ってなってやめたらこの開放感で、ね、そのまま行くかもしれないじゃん、
うん、
今までと変わらなく、
うん、
っていうね、怖さがやっぱりあるなと思うんですよ、う
ん、
いやだって、
ね、
この前
みんなつけたくてつけてるわけでもないし、
好きでつけてるわけじゃないからね。
しかもちょっと体的にきついなっていう部分ですもんね。
これね、体的に無理が来るわって思いました、本当に。ちょっとの
時間でもね。やっぱりマスク触りたくないじゃないですか。これをずっと私、一日つけて、マスクつけて仕事してるとですね、やっぱりこの暑くなってくると水分補給しないといけない。
はいはい。
で、まあ、もちろんマスクしてることで水蒸気がこもってちょっと水分補給を取る、するタイミングが、なんか取りにくくなるっていうのはニュースとかね、いろんなとこで注意喚起されてますけど、あとは、いちいちマスクを外して飲まないといけないというこのめんどくささ。
はい。
っていうのがありまして、だから補給する回数がつい減りがちになる。
うん。
っていうのもちょっと危険だな。
まあ確かにね。
実感して。
そうね。職場だと本当しんどいですよね。
ねえ、でも私も結構バタバタバタバタこう、 なんかずっと机の前座ってるわけじゃなくて、動き回るんですよ。すごい、オフィスの中走り回ってるんで。はいはいはい、そうなると、やっぱり、息切れちゃう。
いや、
酸素が、酸素がない
みたいな。コロナの前に死んじゃうよ、本当に。
本当にね、マスクの中の酸素がね、薄くなるんですよ。ね、しっとり、もう全体的にジメッとしちゃってる、マスクの中で。なので、もう本当、早くいろんなメーカーさんが、布マスクの夏用、
はい、
日本の夏、日本の暑さに、
ね、
暑さと湿気に耐えられるマスクを。
すごくこう、各社がね、今、繊維メーカーと合わさって ね、なんか、いや、頑張ってると思うよ。多分、めっちゃ頑張ってる。うん、まあ、正気でもあるからね、これはやっぱり言ってしまえば ね、うん、とも思うし、そう。うん、
先日、ちょっと、何、お店で売ってた、気になって買った商品で、蚊帳ってわかりますよね、皆さん。
はい、
今はもう蚊帳を使う機会ないと思うんですけど、上から吸って、うん、蚊をブロックするやつ。はい
はい、メッシュですね。
そう、メッシュですね。
はい、
で、その蚊帳素材のストールっていうのを売ってて、で、あ、ちょっと素敵じゃないって買ったんですけど、で、その素材を見ながら、これマスクしたら息苦しくなくね。
いや、それ私も考えたんですけど、いやいや、もうメッシュでいいじゃん、メッシュでって思ったんですけど、全くマスクじゃねえしっていう、ね。
そうなんですよね。
もう夏はメッシュでしょとか思ってたんですけど、
ね、でもね、いやいや、気持ち的にはこのくらいの通気性が。
はいはいはい、必要、ね。本当は、日本の夏ではそのぐらいの通気性が必要ですよ。普通に考えるとね。うん、でもそれはマスクじゃねえからっていうね。
ね、いやー、もうこれから名古屋の夏の湿度 90% 気温38から40度みたいな、そういうのをずっと続くんですが、
地獄ですよね。いや、本当にね、暑さもそうなんだけど、うん、湿気だよね。
そうなんです
よ。あれはね、その今の段階でも、だって別に湿度が異常に高いわけじゃないのに、うん、要は息での湿度が、口の周りの湿度が異常に上がるわけじゃない。それがね、この暑さと相まって地獄を感じますよね。
うん、そうなんですよ。ね、あ、皆さん、唇荒れますからね。ぜひ、リップクリームもちゃんと塗っておいた方がいいですよ。
いや、まあ、肌も荒れるだろうし、ね。
湿気で。
本当にね。いや、もう各社頑張ってほしいですね。これはね。
はい。
はい。冷感素材でぜひ。
冷感素材で。
手に入れたいと私も思います。
でももう何作るのが間に合わないような気がして。そしたらやっぱり自分でエアリズム買って作っとかないと。
そうそうそう。とりあえずね、とりあえずエアリズム切ろうかなっていう話をね、してました
よね、うん。ユニクロ行かなくちゃ。
はい。ユニクロで。生地で売ってくれないかなって感じだよ、もう。
そうね。
うん。そうそうそう、無印が使うって言ってたサッカー時かな、うん、はちょうどね、はい、買ったんですよ。ゴールデンウィーク前に注文してたのが、ゴールデンウィーク後に届きまして、うん、シーツがね、シーツじゃない、うん、毛布か。薄い毛布ね。夏用の薄い毛布が届いたんですけど、はい、結構涼しくて気持ちいいですよ。
へぇ、そうなんだ。
はい、
私、マスク、とりあえず注文してみたんですけど、そういう、はい、夏の暑さとかに関して一切何も書いてないやつを買ったんですけど。
さあ、それはわかんないですけどね。
うん。で、会社でその話を同僚にしたら、私が今してるやつがまさにそれ。
ああ、そうなのね。
っていう。はい。暑いそうです
。いや、なんか夏向きのやつも作るとかいうのを見かけたような気がする、
ね。だからちょっと、うん、早まったかな、
うん、
って思ったんですけど、まあでもほら、これからさ、どうせそうすぐには状況変わらないじゃないですか。
はい。
はい。まあ、秋冬用に取っとく感じで。ま
あね、無駄にはならないからね、はっきり言ってね。
そうそう、そう、うん。多分これから長くマスクはね、お付き合いするようになるとは思うので。はい。はね、まあ、これからいろいろそういうマスク苦労話なんて、出てきそうですね。
出てくるんでしょうね、本当にね。まあ冬場はね、暖かくていいんだろうけどね。本当夏場は地獄だなと思うんで、うん、ね。まあ何よりも健康を害するような使い方してたら意味がないですからね。
うん。 まあ、上手に気をつけて、
はい、行きたいですよね、本当ね。
はい。
はい。ということで、ミッチーさんのとこ届いたんだって？
届いたっていうか。
入金されたんだって？
はい。給付金ですね。特別定額給付金ですね。
はい。
私はマイナンバーでオンラインでの申請を速やかにしたもので、
はい、よかったですね。問題なくいってね、はい、なんか結構もうオンライン NG みたいな自治体が出てきてるらしいですからね。
そんなにトラブるものなのかっていうのはちょっと私的には。そんなにトラブってる
みたいですよ、やっぱり、
ね。不思議なんですけど。
いや、送る側がトラブってるっていうよりも、結局それを確認して処理する側が、うん、まあ、トラブってるっていうことじゃないですか。うん、まあに、実際ミスってるっていうのもあるんでしょうけどね。
そうですね。まあ、はい、で、最初にもうあらかじめしっかり準備された体制じゃないですしね。
そうなんですよね。まあ、もう取り急ぎみたいな、ドタバタ状態でスタートしてるから、まあ、システム自体も決して完璧ではないっていうところもあって、いうところなんでしょうね、本当にね。まあ、誰も責められないんじゃないの、今の流れからいくと。いや、まあ、本当にね、自治体、公務員の数が減ってるんで、そのために、いや、多分今一番大変なのは、その現場の人たちでしょうね、本当。
それはもう、それはもう。
いやー、大変だなと思います。
もちろんもう、そういう申請あった時に、その申請された内容が正しいと思うんだよ、みんなって思いながら。だからそれを確認作業は。
だってもうすでにさ、なんか、二重に支払ったところが何千件とか出てきてとかしてるみたいだから。
ね、ただ、間違えることある。あ、わかるわかる。でも、千
件単位みたいですからね。多分、それでですよ。
だって一括だもん。
ね、2倍払ったら、いや、一応返してくださいっていう話になるはずですけどね。でも、だからといってみんながもう使っちゃいましたみたいな。まあ、それでも返さなきゃいけないのは変わらないはずですけれども、でもまあ、そんな話とか出てくるでしょうからね。
そうですね。
また大変だろうなと思いますね、本当にね。
もう私はその中の人のことを考えると胸がキュッてなって。はい。あのね、自分もほら、やらかすこととかあるから。
はい。はい、まあ、うちは、先週、やっとは、封筒が来ましたので、申請しまして、もう、夕方に届いた郵便を見て、そのまま即書いて、ポストに持ってきましたんで、まあ、順番的には、うちの地域の中では、ちゃんと先に送ったっていうところはありますけど、でも、どっちにしても6月上旬かららしいので、こっちの方は、もう、隣の市とかはね、もうもらってるらしいんですよね。
そうそう、
ね、
地域によって本当様々ですからね、ここのところは、
うん、6月上旬かと思っているところではありますけど、まあ、ポッドキャストではね、10万円何使うという特集もしましたので
しましたね。
早かったね、早すぎたね。
そうね。でも実際に何使うって言われてもちょっとドキドキしちゃって、私今考えられないです。
あ、そうですか。私ね、あの時いろいろ言って、確かにコットとか買いましたけれども、モニターを注文しました。
あ？
まだお金ほら残ってるからさ。10万から。
ちょっと待って、まだ入ってないわけです
よ。あ、入ってないですよ。いやいや、だってもう6月には入るわけだから、カードで買っちゃえば請求日とちょうどバランスが取れるかなと。
あ、なるほど。
はい。
買ったんですね。
はい。もうほら、はい、老眼でね、24インチ、5インチぐらいのモニターだと、うん、文字が小さくて結構きついんですよ。
うん、
で、27インチを今度、注文しました。4K 液晶。
なるほど。
はい。
なんかあれですね。私は給付金入ったからをちょっと自分的にお祝いとして、帰りにスーパーでお惣菜の春雨サラダを一個買って帰ったんですけど、
いや、
なんてみみちいなのって今ちょっと、
いや別にそれは
正直って思いました。
いや、でも6万ぐらいですよ、モニターの値段としてはね。まあ、でもほら、モニターって 単独のモニターって結構下手したら10年ぐらい使っちゃったりとかするから、
うんね、結構長く使いますもんね。
そうなんですよ、うん、で今使ってるのも3年ぐらいなのかな、メインに使ってるのはぐらい使ってるので、うん、まあ別に全然不満はないんですけど、いや不満って言えばとにかく文字がちっちゃいので、
うん、
こうやっぱその時もね27インチと悩んだんだけど、
ええ、
2万円ぐらい27にすると値段が上がったんで、
うん、
その時はいやここはちょっとそこまではかけられないとか思って我慢して小さい方にしちゃったんですよ、
うん、
で我慢したおかげで目がきついっていうね、
あ、なるほどね、
のがあって、ま、もう本当にねやっぱ年取るとダメね、ちっちゃい画面見るとね、うん、無理があるなと思って、
うんうん
うん、その老眼も進んでますんで、
うん、
で今回はやっぱでっかい画面ちょっとパソコンのねモニターとしてもで、うん、少し大きい画面が欲しいなっていうことで、27インチを注文しましたので、
ね、
来週今週末から来週頭には届くかなっていう感じですね。
それは楽しみですね。
楽しみというか、まあ、ちょっと環境がね少し快適になるぐらいのものですよね、
うんうんうん、
はい、
はい、なんかこう私もこうね頑張ってきた、この3ヶ月頑張ってきたからちょっと自分へのご褒美を
まあなんか楽しいものを買ったわけじゃないよね。でもねよくよく考えるとね、うん、仕事を、
まあ、必需品ではあるけどね。
そうそう、仕事用のものをよりちょっと快適にしたぐらいですよね、うん、言ってしまえばね、
うんうん、
趣味のものは買ってないんで、うん、
快適になるものが欲しいな、うん、なんかそう思うとこうね、パイもお話しましたけどキリがなくなるので
そうね、ね、
まあこれから少しずつよくよく慎重に考えて買っていった
まあね、
使ってい
ったあっという間に使い切っちゃうからね、
うん、いやもう本当今月もまたフライングで給料入ったなって私なんか入金のお知らせメール見て、はい、疑ってごめんね手帳とかも、うん、
いやそうだ、フライングで払ってくれるような会社じゃないでしょ
いやいやいや、フライングで早めに入金がたまにあるんですよ、はい、予約の失敗で。
それ予約の失敗なんじゃん
失敗で。で、なんとなくでもちょっと早く入ると嬉しいじゃないですか。
はい、はい、まあそうね。
で、そのお知らせメールを見てニヤニヤっとするんだけど、実際にこう見てみたら、あれ金額が違う、うん、あれ間違えて抜きしちゃったとかそ先にそっち疑ってごめんなさい。それでよくよく考えると心当たりがもう一つその給付金だったっていうね。はい、は
い、はい、まあうまい酒でも買ってくださいよ。
うん、まあねちょっと今回は私はオンラインでやるのがなんか日の目を見たなって思った瞬間でした。
うん、
うん、みんなさんもぜひマイナンバーカードと、ね、いかがでしょうか。
はい。まあ今はね、iPhone とかでね、別にそのカードリーダーいらないからね。
うん。あれ、機種によるんだよね。
あ、そうです。もちろん、
ちゃんと。
はい。対応していればってことですね。
対応していれば。はい。はい、対応してないときとか、ね、パソコンでやりたい人は私みたいにカードリーダー、ライターを買って、
はい、
用意して。
まあ、本来考えると便利だよね、うん、スマホでさ、そのスマホにはそういうリーダーついてるわけだから、それで読み込めてできるんだったら、うん、まあ作った人は最初はうまく活用できればっていうふうにして考えて作ったんだろうけど、うん、運用の方がうまくいってないっていうのが事実でしょうね、現実的にはね。
そうですね、早くそっちが追いつけばいいのにって思ってます。
いやどうなんでしょう、まあ結構ね反対意見もたくさんありますから何とも言えないですね、うん、この辺に関してはね。うん、うん、
まあ、こうやって少しずつね、あ、便利だったらしいよ、
はいはいはい、
早かったらしいよ、みたいな、
うん、まあでも実際それがうまくね、うん、連携してないのも事実なんで、ミスが起きてるんだったら意味がないわけだからね、うん、そこもね、
そうね、
そう、まあ難しいですよ、そう簡単にはいかないし、
うん、
はい、
うん、ここまで話してきて今更になりますが、前回はあつ森配信を始めます
という、ね、はいはいはい、はい、
動物の森を。
よくよく考えたら、この配信の機器も私購入したんでしたね。よくよく考えるとね。
そうなんですよ。
はい。2万円ぐらいするやつ。
あ、ねえ。
動物の森配信をするためだけに2万円使ってるわけだよ、俺よくよく考えるとさ。
つかそんなにするんだね、この配信機材。
Windows で使えるやつでよければ、1万5、6千ぐらいからあるんですよ。
ええ。
Mac で使えるのがほぼこれしかないっていうんで、そう、2万円ぐらいしましたよ。まあでも、問題なく配信できてるので、まあ、買ってよかったかなっては思ってはいるんですけど。もう
それはじゃんじゃかじゃんじゃかやらなきゃ、
はい。
もったいないような気がするんですけど。っていうので、我々収録の後とかにね、ちょこっと、
はい、
動物の森配信をやってみたり
してます。
していますという話を前回、
はい、
お送りしまして、で、チャンネル登録お願いします。
はい、っていう話をしていたらですね、もう65人になりました。
うん、ありがとうございます。
はい、いや、まあ、
うん、
そうね、人気YouTuber に比べればなんてことないですけど、
うん、
番組の中でちょろっと宣伝しただけで、65人は我々の中ではありがたいなと思いますよね。
うん、すごいすごい。
はい。まあ、1000人超えないと広告つけれないらしいんですけど。
あ、そういう仕組みなんですね、
はい。昔はできたんですけど、今は1000人超えないと。
うん、
でも、チャンネル登録者数1000人超えることはないでしょ
う。誰が見るのそんない
や、うん、そうだと思います。やっぱりね、うん、あの人気番組はすごいなと思うんですよ。やっぱ、うん、こうファン
ちゃんとそれだけ、ね、作ってらっしゃるから、
そう、作り込みがね、やっぱりしっかりしてるなと思う、ね、
うん、そう、
いや実際やって思うけどね、この前ソロで一人でやってたんですが、
あ、
うん、こそっと、あのめっちゃ大変ですよ、こう番組やるのと、こう動画ゲーム配信ってスキルが違うなと思いました。はい、だから
なんか
我々は YouTuber にはなれない。
無理です、無理です、
はい、
うん、今見たんですけど、あの今2回配信してるんですね、
はい、
50分ぐらいやってたのね。
どっちも50分ぐらいやってますよ。
うん、
はい
はい、あの我々の前回2回はそれぞれの新お島訪問編をお送りしておりましたが、
ね、逆にねこのあと何やるのっていう部分でめっちゃ悩んでます。だってどっちもの画面が映せるわけではない以上、うん、何をやればいいのかなっていう部分は意外とね、こう企画力が求められるよねとか。
そうね、私的にはもう収録の後にね、まあ、とりあえずやってるじゃないですか、
はい、
なのであのなんか昔やってたじゃない、あの収録の後のにちょっと短いの撮って配信やってたじゃないですか、
はいはい
はい、おまけ的なやつ、
うん、
リスナーさんで覚えてらっしゃる方いるかな、ね、もうみんな忘れ去ってるんじゃないかと思うんですけど、なんとなくちょっとそういうノリで私は、
はい、
やってます、
ね、まあそれしかできないかなって感じですよね、うん、そうだからまあこう、うん、アフタートークを、
あ、そうそう、アフタートーク、アフタートーク、はい、
を、
う
ん、このこ動物の森を配信しながらやるぐらいのノリじゃないかなっていう気がしますよね。、
うん、
そう、まあ、だからまあ別に動物の森をやるというよりも動物の森の画面を映しながらアフタートークをするという感じで見ていただければいいのかなっていうふうにして考えると、はい、動物の森ファンにはあまり関係ないんじゃない
ですね、
はい、
別に動物の森なくてもいいじゃなくても
いいんじゃないかっていうね。
まあまあ、私とクムさんのコミュニケーションの場ということで、
はい、はい、ということで、うん、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ということで今日はダラダラとフリートークをお送りしました。ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、林いたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、よみがえるさん、長通りさん、画伯さん、ヒデさん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週6月に。さよなら。
さよなら。